今日の聖書箇所の舞台となっているフィリポ・カイサリア地方は、ガリラヤ湖から北に40キロ、イスラエルの最北端にそびえるヘルモン山のふもとにあります。ガリラヤ湖に注ぎ込むヨルダン川の水源になっているとも言いますから、イエス様が弟子たちと共にこの地方の村にお出かけになったということは、ちょっとした休息も兼ねてのことだったのではないかと想像させられます。驚異的な行程を歩き抜き、ガリラヤ周辺の人々を癒し、奇跡を起こして回った宣教活動も一息つきました。押し寄せ続けた群衆からしばらく退却するかのように、山麓の川の上流へと弟子たちと共に入っていかれたのです。このフィリポ・カイサリアは、イエス様の交渉外におけるターニングポイントとして、その名を残すこととなりました。ここまで歩まれてきた宣教の道から、新たな道へ、転換点を刻まれようとしているのです。ここからどんな道を歩まれるのでしょうか。イエス様は弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと尋ね、これまでの宣教を振り返るように促されました。洗礼者ヨハネだとか、エリアだとか、預言者の一人だとか言っておりました。弟子たちは、これまでイエス様のもとに押し寄せてきた群衆の中から聞こえた声を思い出しながら答えたのだと思われます。しかし、それはどれもこれも的外れな答えでした。するとイエス様は、それではあなた方は私を何者だというのかと畳みかけ、お尋ねになられたのです。一瞬、緊迫した重い空気が流れたことだと思います。ペトロが答えたのは、ス・エイ・ホ・クリストス。新共同訳で、あなたはメシアです。口語訳では、あなたこそキリストです。これが、ペトロの信仰告白と呼ばれる答えとなりました。メシアはもともと旧約聖書で使われているヘブル語。キリストはそのメシアに対する新約聖書でのギリシャ語訳になります。メシアとキリストは同じことを意味しています。そもそもは油注がれたものという称号で、旧約聖書の世界では出エジプト記で神に仕える祭司に選ばれたアロンが聖別されるための油を注がれました。サムエル記上では、ユダヤの最初の王になったサウルがまさに戴冠式で預言者サムエルから油を注がれました。つまり、ペトロの言うメシアとは、イエス様が祭司にして王なる最高権威者だと告白しているのです。ペトロはイエス様をユダヤの歴史の中で待望されていたメシア、ローマの支配下にあり抑圧されていたユダを独立国家として解放してくれる救い主として、あたかも神聖政治の国家元帥や今でいうシオニズム運動の指導者、あるいは武力さえ厭わぬ革命家として思い描いていたことを告白しています。フィリポ・カイサリア地方へのリトリート、これから始まるエルサレム進撃への布石だとペトロは合点したのでしょうか。群衆の心は掌握した。では、これからの戦略はどうするのか。 ペトロの心は早まっていたのかもしれません。ところが、メシアであると頷かれたようにも見受けたイエス様は、思いもよらぬことを語り始められたのです。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっている。ペトロは一体何のことかと思ったに違いありません。受難と死と復活、意味がわからない。これがメシアに起こる出来事だというのだろうか。奇想天外なたわごとではないか。しかしイエス様はこのことをはっきりと、つまり確信を持ってお話になられたのです。その曇りなき表情にペトロは度肝を抜かれていました。だがただここにも後を追い続けてきた群衆の耳目が集まっています。次はどこへ行かれるのか、これから何をなさるのか、皆に注目されているのです。もはや後には引けません。ペトロにとってイエス様は期待通りのメシアであってもらわなければ困るのです。一番弟子としての自覚も芽生えていたことでしょう。そこでペトロは死であるイエス様をいさめにかかりました。一体何をおっしゃっているのですか。大勢の人がいらっしゃるのです。どうかご言動は慎んでいただけませんか。というわけです。ここまで膨れ上がり、世直しの機運さえ高まりつつある大宣教団で、ペトロは巨大組織のトップの補佐としてなら十分な役割を果たしていたと言えるかもしれません。しかしそれはとんでもない思い違いでした。イエス様はペトロのことをサタン呼ばわりし、引き下がれとお叱りになったんです。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。確かにペトロは熱に浮かされたように人間の王国を築こうとし、イエス様をその王として担ごうとしていました。これは人間の思いです。しかしイエス様の伝道は神の国です。しかも神の国のメシアに従うために自分を捨て、自分の十字架を背負わなければならないと言われるのです。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいとイエス様はおっしゃいました。しかしペトロと同じように、このイエス様の御言葉を前に私たちははたと立ち止まってしまいます。これに従っていくのは容易ではないばかりか、とてもではないが無理だと感じてしまうのです。どうやったら自分を捨て、何を喜んで十字架を背負い生きていくことができるでしょうか。私たちには自分の力で築き上げてきたキャリアがあります。プライドもあります。地位や名誉、それに財産、また家族があればその大切さを思わない人はいません。これらこそ私たちの自分であり、生きがいであり、よって立つところなのです。ところが自分を捨てろということは、こうした大切なもの、私たちが築き上げてきたものを一切合切捨てろと言っているのに等しいのです。 実際、後にイエス様は金持ちの青年に向かって、持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に施すようにと言われています。私のため、福音のために命を失う者はそれを救うとまで言われました。これもまた後にイエス様のため、また福音のためであれば、家や家族、畑を捨てた者はこの世で迫害されるとしても、後の世では永遠の命を受けると繰り返し言われることになります。たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか、と問われたイエス様は、後にイエス様の右や左の座に座りたいと願い出たヤコブとヨハネを、皆に仕え、すべての人のしもべになりなさいと諌められ、バッサリと切り捨てられました。どうやらイエス様は本気で自分を捨て十字架を背負いなさいとおっしゃっているのです。癒しの御業によりなされた数々の奇跡に湧き上がったガリラヤ湖での宣教、ペトロもその歓喜の渦の中熱狂的になりのぼせ上がっていたはずです。ところがイエス様自らがその盛り上がった一団に冷や水を浴びせるようなことを言われたのです。転換点を迎え、新たに歩み始める道は十字架への道でした。ペトロは唖然としたに違いありません。しかし考えてみれば、ペトロは漁師をしていたそれまでの自分をすでに捨てていたのです。ペトロが捨てたのは網でした。そこにはイエス様の呼びかけ、飯と招きがありました。漁師であったペトロにとって網は命に等しいものだったはずであり、網は自分の手足、自分そのものと言ってもよかったはずです。その網をペトロが捨て、引き寄せられるようにイエス様の後に従っていったのです。そしてペトロはイエス様を三度否むことにより、自分の重い十字架を背負っていくことになります。果たしてこれは一人の人間ペトロにとって不幸なことだったのでしょうか。牧師であり神学者であったボンヘッファーは、十字架は偶然的な苦しみではなく必然的な苦しみであると言っています。私たちはおのおのすでに自分の十字架を背負っているというのです。何もどこかへ十字架を探しに出かけ、手当たり次第に見つけてこなければならなかった苦しみではありません。イエス様が言われるのは、一人一人に自分の十字架が備えられているということです。私たちはおのおのに備えられたその十字架を手に取ったのです。そして私たちはおのおのが背負った十字架の苦しみを分かち合うものとして集められました。招いてくださったのはイエス様です。イエス様は自らが十字架を背負われ、私たちの苦しみを共に担ってくださいました。どれだけ地位や名誉、財産、また家族に恵まれていたとしても、私たちが病や死の苦しみから逃れられるわけではありません。また、たとえ悲しいことばかりで苦しんでいるとしても、不幸なわけではないはずです。苦しむ私たちには いつもイエス様がそばにいてくださるからです。イエス様を通して私たち一人一人の苦しみを何もかもご存知の神様がこうして私たちを教会へ招いてくださっています。その招きに応じてイエス様を主であると告白する私たちの声を神様は喜んで聞いてくださっているのではないでしょうか。私たちが信仰告白する教会には神様の喜びが満ち溢れ、私たちもまた喜びに満ち溢れていくのです。私たちが喜んでいるのはもはや地位でも名誉でもありません。私たちが喜んでいるのは神様が私たちを招いてくださったことです。そして私たちは今希望にあふれています。なぜなら神様が十字架に疲れて死なれたイエス様を復活させられたからです。神様は自分の十字架を担った私たちの苦しみをいつまでも放っておかれるわけではありません。神様は洗礼の恵みを受けた私たちがイエス様の復活にあやかって来たるべき日に復活させられ永遠の命に預かることを約束してくださいました。だからこそどれだけ今が苦しくてもそれでも私たちの信仰は強められ希望に胸は躍り神様の愛に励まされるのです。どんな時でも喜びを持ってイエス様に従っていきたいと思えるのです。だから私たちは大胆にイエス様は主であると告白することができます。苦しみを分かち合い生かされている恵みに感謝しながら復活を待ち望んで共に生きていく、そんな私たちをご覧になり誰よりも神様が喜んでおられると思うのです。一言お祈りいたします。父なる神様、どうか各々の十字架を背負って主に従う私たちを深く憐れんでください。私たちが苦難を耐え忍ぶとき、あなたがくださっている喜びを確かなものとして、あなたの恵みのうちに生かされている私たちにさらなる喜びを与えてください。御子イエス・キリストの御名によって祈ります。